ようこそおいでをいただきましてありがとうございます、この新宿田辺両閣の会は、もともと新橋で、講談会をやっておりまして、その新橋のレッドペッパーというところなんですけれども、それが98回で終わってしまいまして、その後を受けてこちらの方お世話になっているわけなんですけれども、まあ、その新橋の会では大抵こう2席お話を申し上げて、1席はまあ古典化ですね、あるいは以前やったものそういったお話をやって、でもう1席ネタ下ろしと、そんな感じでございましたけれども、でその後そこのレッドペッパーのマスターと話をして、まあ、ほとんど反省会という形でいろんなことを言われて鍛えてきたというものでございますけれども、まあ、今日もですね、終わった後その反省会のようなもの、まあ、お茶でも飲みながら何かいろんなことを言っていただいて、何かの参考にしようという、そういうものになっておりますけれども、まず私が一席申し上げて、でまた中入りでまたもう一席ということになります。今日はですね、まあ、2席、新しく考えたものをですね、申し上げようというふうに思っているわけでございますが、前回のこの新宿の会でですね、ふんどしの伊沢雅名さんという方のお話をいたしました。でこれはまあちょっと聞いて、前回聞いていない方にとりましてはちょっとどんな話なのかというふうに思うかもしれませんが、まあ、ちょっと汚い話かもしれませんが、野ぐそをして43年というですね、そういう伊沢さんという方がいらっしゃって、まあ、そもそもは環境運動というかですね、環境汚染に対する何か運動のようなものをしていた方なわけでございますけれども、そのある時その運動の中でですね、飼料処理施設反対運動に取り組んでいくという、でもよく考えてみると飼料処理の施設というものは、まあ、必要なことは確かなんだけれども、必要なんだけれども自分の家の近くには建てないでほしいという、そういう、まあ、エゴのようなものが感じられて、でもよく考えてみたら、その飼料処理をしてしまうということは、おしっこ、うんこといったものがですね、もうこれが土に帰っていかないということになるわけでありまして、これは真の環境問題との観点から言うとちょっとおかしいんじゃなかろうかというところから、自分だけでもせめて、土に返していくということを実践していこうと考えた人のお話 なわけでございますけれども、でふんどしというのは、ふんという字は糞尿のふんですね、で土の師匠の師と、でこれでふんどしというふうに名乗っているわけでございますけれども、この人のすごいところはですね、まあ、つまりお尻をこう拭くときに、まあ、ティッシュも最初使っていたんですけれども、まあ、どんな草がお尻を拭くのに適しているかということを徹底的に研究分析し尽くしてですね、どういう葉っぱが一番いいかということも、どれほどそれの分析があるかわからないというぐらいですね、本に書いてありましたけれども、あれできたら葉っぱをこう並べてどういう葉っぱが一番いいのが何なのか、でその季節によってどうなのかというところをですね、まあ、60枚ぐらいこう並べて、修羅場調子でこう並べるっていうのはどうかななんてことを考えてるのに したんですけれども、そうすると、まあ、なんかこうその葉っぱの名前を並べるというだけなんですけれどもね、面白いんじゃなかろうか、で、まあ、葉っぱ60種とここにしたいというね、まあ、そこまで持っていく、これはあんま面白くないんですけど、でもまあそこまでこう持っていくという、これが面白いんじゃないだろうかというふうに、ずっと考えておりましてですね、終わった後に、まあそうですね、皆さんの反応も非常に良かったんですが、まあ、特に、まあ本当にツイッターでも面白かったと言ってくださった方がいらっしゃいましたので、まあ、これはそういう形で何かできないだろうか、 もっともっと発展させた面白い風にはできないだろうかと常に考えていて、借りた本をですね、返さずにずっとこう自分で持っていたんですけれども、これ借りに行った時ですね、まあ、これはあのそもそもアマゾン等でそういうのは買えばいいんじゃないのと言われるかもしれませんが、もうギリギリでこれやってるんですね、つまり日曜日の本番に向けてちょうど金曜日の午後ですかね、ツイッターの画面を見たところ、そこにこう載っていたという。それでその時点ですぐに、まあ、検索サイトのカーリルというですね、カーリルっていうのは借りるっていうところから来てるんですね。これ初めて気づいたんですけども、あ、そうかと、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、それで、まあ、あの東京都内それで検索ができる。なぜ東京都内を検索するかというと、これ都民であれば大抵こう借りることができるという、江東区はまた借りられないみたいですけれども、新宿も借りられる、豊島区も借りられる、で目黒区でもカードを作りましたけれども、そういうのいろんなところで借りることができるということで、もうすぐに抑えなきゃいけない。でもそれで、行ってみてですね、借りるという、まあ、あのもうこれはもう自分にとっての死活問題というか、もうか、ね、これで抑えないともそれが、話になっていきませんから、ですからもう必死になって借りに行くわけなんですけれども、終わってしまうとですね、なんだか面倒くさくなってですねあの遠く感じるんですよね、池袋が。わあ、池袋まで返しに行かなきゃいけないのかと、もっとどっか新宿あたりで返すことできないだろうかと。でも池袋 そのつまり豊島区の中だったらどこでもいいというね、あの図書館どこでもいいそうなんですけれども、でもそれを新宿で返すというわけにいかない、僕の住んでる府中で返すわけにもいかない、なんか面倒くさいなというふうに思っておりまして、まあ、確かに借りるときはね、これ結構大変な思いをして借りたんですけれども、つまり上池袋図書館にその、葉っぱのぐそのすすめという本が置いてあるということが分かりましたので、そこでまずその本を借りて、そこで検索機械で検索したところ、食う寝るのぐそという本、これがですね、豊島区中央図書館にあるということがそこの検索機で分かりました。ところが金貸し出し、金帯同、なんかそんなようなことが書いてあるので、すいません、これどういう意味でしょうかと、カウンターに持ってったらですね、その担当というか、そこにいたお姉さんがですね、さっきまでいた女性と違うんですね。さっきまでいた女性は年配の、そうですね、もうそろそろ定年退職でしょうかというような方でしたけれども、こちらの女性はですね、なんとまだ卒業したばかりというような、それよりちょっとまあ 4,5 年経っているかというような感じだと思いますけれども、これがまたブルッと震えるような綺麗な女性でありまして、あー、しまったなと思ったんですが、もうそれは仕方がない。すみません、この本っていうのは借りることできるんですか。パッと見てですね、あ、これは中央区立、豊島図書館に ある本なんですけれども、いや、借りることができる、金なんとかって書いてあるんですけれども、あ、じゃあちょっと調べますとかって調べてくれて、今借りることできますよって言われたもんですから、そうですか、それじゃ あの中央図書館に、借りに行くことにいたします。ここからおそらくそうですね、20分ぐらいで行けるでしょうから、ということで行こうとしたらですね、その前に借りられてしまうかもしれないですから、押さえといた方がよろしいんじゃないですかって言ってくれたんですね。そうですか、じゃあお願いしますと言って押さえてもらって、それから借りに行ったんですけれども、でもよく考えてみたら、その女性のスタッフの方は何て言ったのかなと思いまして、すみませんけれども、クーネルノグソっていう本なんですけどもって電話で言ったのかどうかとかですね、本当気になって申し訳ないことしたなというふうに本当思いながら、借りに行ったわけなんですけれども、まあ、そんなようなことがありまして、一応その後日談を、今日は話に、してみようと思っておりますけれども、この先日、ふんどし伊沢正奈さんのお話を申し上げましたけれども、このクーネルのぐそ、それから葉っぱのぐそのすすめという本、2冊の本を参照したわけでありまして、これは図書館で借りました。まあ、先ほども申し上げました通り、日曜日に自分の会で発表するために、その野草歴43年の伊沢さんの記事がポーンと目の前にこの、自分の目に飛び込んできたのが金曜日の午後であります。2日後 ということ、つまり2日前でありますから、アマゾンで購入するわけにはいきません。すぐに東京都図書館横断検索カーリルへ検索いたしますと、上池袋図書館、さらに豊島中央図書館にあることが分かり、一目散、別の人に借りられる前に書籍確保、無事借りることができました。さあ日曜に会で発表をいたしましたが、その後両閣忙しくて会誌に行くことができません。すると、まあ弟子の良天さんが金目町のとある先生のお宅へ伺う用事があるという、さあこれはちょうどよかった、私がついでに会誌に行ってまいりましょうかという、まことにありがたい申し出、それではお願いしますと良天さんに2冊の本を託しました。くれぐれもどうか置き忘れないように、外に置き忘れてしまったとすると、まさに内容が内容だけに、野草の本だけに、まるで野草したみたいな感じになっちゃうから、気をつけてね、くれぐれも気をつけます。受け取っていきました。翌日、良天さんはとある先生のお宅の近くにあります千早図書館という、入り口に返却ポストがあります。注意書きが書いてありまして、 CD や DVD はここには入れないでくださいと書いてあります。ということは、本ならばここに入れても大丈夫ということなんだろうか。でも中へ入って数メーター行けばカウンターがあるのに、このボックスへ入れてしまったら次の人が借りるのに時間にロスが生じてしまうのではないかなどという、ほんの迷いが生じたんでしょうか。返却ポストの前で迷っておりますと、お姉さん何やってんの、中へ入ればカウンターがあるんだからさ、開館している時間はカウンターへ持ってった方がいいんじゃないの。なんともおせっかいな一言、返却している、しようとしている人の気持ちを全く考えない一言でありました。良天さんの方も、無視して、ボックスに入れてしまえばよかったんですが、そこはまだ修行中の身の上。師匠に迷惑をかけてしまってはいけないと考えたかどうかはわかりませんが、思わず申し訳ございませんと一言。仕方がない、恥を忍んでカウンターへ持っていこう、これも尊敬する師匠のためだと腹をくくりました。清水の舞台から飛び降りる心持ち、大きく深呼吸をいたしまして、さあ行こうと思った時に、待てよ、カウンターで受け取る人は男性だろうか、それとも女性だろうか。もしも男性だったら、野草の本をしかも2冊返却しに来た私のことをどのように思うんだろうか、そんなに野草に興味があるんだろうかと変なものを見るような目で私を見るんだろうか。ここでひらめきました。そうだ、1冊ずつ返せば大丈夫じゃなかろうか。でも待てよ、1冊ずつ返してその本を同じ人に返してしまったとしたら、これは余計変な人だと思われるんじゃなかろうか。ああ、うまくいかないな。ああ、先生のお宅へ行く時間も迫っているというのに、自動ドア越しに中を見るとカウンターに年配の女性、よし今だ、このまま一気に返してしまえとカウンターに近づいた時に、担当変わります、女性と交代したのは若い男性の、しかも爽やかな感じのイケメン。思わずスーッと素通り。この素通りの仕方、カウンターに近づきながらの素通りでありますから、そこはプロの図書館員、異変を感じまして、どうしました、声をかけられたから思わず体が固まってしまう。ああ、なんとか立ち去らねば、向こうへ行かなければともがくも、体は言うことを聞きません。いえ、何でもありません。こういうのが精一杯でありました。すると、本を持っているのがわかりますから、あれ？返却ですか？はい、そうなんです。 こちらのカウンターでも大丈夫ですよ。どうしてよりによってどうしてこんなイケメンの男性がもうどうにでもなれという気持ちとともに何の問題もなく返却処理が終了しますようにと願う気持ち、この時あっと思いました。確か師匠は返却期限が過ぎていると言っていた。この男性は返却期限が切れていますよと言うだろうか、期限を守ってくださいよと注意されるだろうか。ああ、それにしてもなぜ返却期限過ぎたままにしていたのか。そんな師匠のいい加減さを恨んで冷や汗がドバーのぐそを題材にしたぶっ飛んだ本を、しかもイケメン男性スタッフに返却しようとしている自分、それに加え期限が過ぎている、1たす1は2以上だ、あ、10ぐらいの強烈な恥ずかしさ、とっさにこう言おうかと思いました。あの、借りたのは私じゃないんです、師匠なんです。しかしそれでは師匠の汚点になってしまう。確かに返却期限を過ぎてしまったのは師匠が悪いだろうが、それをあえて口にしない方がいいのではなかろうか。良天さんの優しさ、人のせいにはしたくない、何か言われたら私が悪うございましたと素直に丁寧に謝ろう、これも修行だと思いましたから、小さな声ですみませんでした。するとこの時男性のスタッフが、ああっと言いました。さあ何だろう、何か変なものが、例えばしおり代わりに何か挟まっていただろうか、それともまだ他に返却していない本があるのだろうか、その返却していない本もやはりノグソの本なんだろうか。だとすればその題名を目の前の男性スタッフは口にするんだろうか。ああイケメンの口が動く、何と言おうとしているのか絶体絶命の危機。あのね、この本いい本なんですよ。
は？
これいい本なんですよね。あの実はあの資料としてこの本には哲学がいっぱい詰まっている。ノグソを題材にしているから一見敬遠されがちですけれども、実は物事の本質が満載なんです。
へえ、
実はあのこれ私の師匠が借りた本なんです。
師匠？
はい、講談師なんです。新作講談の題材にして毎月新宿で発表しているんです。そして伊沢正奈物語をこの間新作講談で自作しているんです。えらい、えらい師匠だ。この本を敬遠することなく、この題材に寄り添い新作講談にしようという師匠は立派だ。そういう師匠、人を師匠にしてあなたも素敵な人だ。師匠を褒められましたから顔が真っ赤。さあ爽やかなイケメンであっても、まあ、自分のタイプではないとこう思い込もうとしていた自分の無理な緊張がふっと抜けまして、そこに不思議な感情、いつの間にか恋心が芽生えておりました。それからというもの、家へ帰って寝ては夢、起きてはうつつ幻の煩悩の犬、親どもさらず菩提の鹿は招けと来たらず、うつらうつらと物暗示の日々を過ごしておりました。まあ、講談ではこういう表現を使うわけなんですけれども、師匠のそばにいてもぼんやりとしてぼーっとしている、このままではいけない、意を決して告白しよう。この間ノグソの本を借りた良覚の弟子の良天ですと言えばいいのだろうか。あなた様がいい本だとおっしゃったから読んでみたくなったんですと言えば好印象なんだろうか。やってまいりました千早図書館、さまざまな状況の想定問答を頭の中で何回も巡らしてやってまいりましたカウンター。しかしあの爽やかな男性はおりませんでした。他のスタッフに聞いてみると、実は昨日退職したとの返事。しかし手紙を預かっているという。
え、あの手紙ですか？
はい。もしかしたら、この間のお嬢さんが、あの様子ではいらっしゃるかもしれない。手渡してくださいと言われたんです。受け取った一通の手紙、開けてみると、 あの本はとても素晴らしい本です。おすすめです。本当はあなたがいらっしゃったらあの本についてディスカッションしたかった。でもそれはもうできません。私はあの本と三鷹の大学で出会いました。三鷹の大学の討論会で取り上げたほどです。しかし大大学の討論会でそれを過去に取り上げたことも公表するのはもうこれが最後となります。ノグソの本が生涯で感動した最高の本であるとはもう事情があってもう言えないのです。本当はあなたともっと早くお目にかかりたかった。今私には結婚を約束している女性が実はいるんです。さようなら。ああ、なんと遅かったか。昨日来ていればお目にかかれたのにと悔やんでも悔やみきれません。失意のどん底に突き落とされた両天、落ちる涙を拭いて振り返ったその時、自動ドアのあたりで立っておりましたのはあの爽やかなイケメンの男性。あ、お嬢さん。ああ、言葉になりません。私はまだ発表できませんが、やんごとなき方のところへ行きます。その前にあなたにお目にかかってあの本の話をしたかった。あの本はいい本です。私はもうあの本を手元に置いていく、置くことはできませんが、あなたはぜひ読んでいただきたい。明日何もかも分かります。ああ、このまま明日この方は違う世界へ行ってしまうのか。今の私に何かできることはないだろうか。この方が望むことで一生の思い出になることはないだろうか。そしてふと頭に思いつきました一つの言葉、のぐそという三文字。これから最後の記念にのぐそを晴れ晴れとしていただくために、私は見張り番を務めさせていただきますということを両天さんは提案。その後爽やかな青年はやんごとなき女性と結婚して行きましたという、まあこれは本の返却と題する一節です。じゃあ乾杯。今日どうもありがとうございます。
久しぶりじゃないか、
二席ネタ。二席、はい、二席ネタ俺して
た。どうしちゃったんだろうと。
もうね、でも、
かまねもね、仲間もあるのにすぐ。
はい。なんか、このホセムヒカっていう話は、数日前にローソンでですね、コピーをしたかったんですけれども、前に外国の人がですね、外国人がずっといるんですよ。何をやってるわけでもない、ベラベラベラベラ喋って。あのすみません、終わったらもう次使わせてもらえませんかって言ってるのに、もうちょっと待ってくださいとかつってね、でいるんですね。そしたらなんかプリントアウトしてたら、なんかプリントだからコピーじゃないんですね。あれコピー機でいろんなことやってるんですね。僕はコピー機だけなの、コピーだけなのかなと思ってて、
写真プリントもできます、ね、
写真プリントだって、写真がプリントでこう出てきて、それに時間がかかるんですよね。まだかよって思って、他のコンビニに行くか、そこでコピーをするか、まあでもこれ待ってた方がいいなと。電車と同じで、あの遅れた時にどっか行っちゃうよりもね、そこで待ってる方がいいっていうことあるじゃないですか。それと同じでコピー機ぐらい、コピーの1回のコピーぐらいなんだから、ちょっと待ってればいいやと思って、もうこうぐるぐるぐるぐる店の中うろうろしてたんですけど、もう一通り見終わっちゃって、で見るとこないなと思って、 本があるんですね、コンビニのところで。雑誌をずっと見て、そしたら本の書籍のところにその本が、ね、あったんですよ。ムヒカ
さんもね、ピカって書かれてたん
ですね。ピカあーっと思って、あーっとこうって撮ってね、それ見たらね、それ面白いんだよね。それでやろうとも思ったんです。それは金曜日なんですよね。
コピー機のところにいた外国のお客さんって新作の神様と
か、新作の神様です。もう多分その人が長くなければコピーをして終わっちゃったはずなんですよ。で、あの例えばローソンだったら必ずその本全部あるとは限らないと思うんですよね、うん、あの場所にもよって、うん、そのオーナーにもよって、もう売れちゃってるってこともあるし、必ず同じ本があるとは限らないじゃないですか。だからね、この偶然ね、
うん、返却しなくていいし、
返却しなくていい俺がもうね、
うまいな
そうなんですよ。だからね、それで、実はずっと金曜日から金曜日で、でただ金曜木曜金曜と日本橋でとあと両国の連続講談があったから全然読めないんですよ。だ金曜の夜から読み始めて、で最近もう夜中とかなんか疲れちゃうんでもうすぐ寝ちゃうんですけど、でしょうがないから土曜一生懸命こう読んだっていう感じなんですよね。で土曜の夜読み終わった、それはちょっと難しい本というかすごくもっと詳しい本があるだろうと思ってもっと詳しい本を探して、でそれがねあんまり良くなかったんだよね。それ府中の図書館で借りたんだけど、くただそのそこでかあの借りたのとか、まあ、いくつかいいのがあって、それで最終的にだ3冊ぐらい読みましたかね、3冊それ読んで、で最終的には今日の、昼の12時半頃出来上がったんですよ、吉川の話が。であともう一席何をやるかっていう時に考えたんだけど、あれもうやるのなくなってきちゃったなと思って、前のをやればいいんですけど、前のでもまああまり面白くないなとか、もうちょっと練り直さなきゃいけないなとかいろいろ考えて、あれとかって思ってた時に、あそういえば本を返却するっていう話が、これもずっとあの、まあ、こういうふうな話したらどうかなっていうのはなんかいろいろその筋をね、ずっと両手さんと話してたんですよ。でこれ、まあ、歌詞に実際言ってもらったんで、でまあ、実際はあのブックポストの中に入れたって言ってたから、だからあんまり面白いことはなかったと思うんだけど、ただそこでやっぱ考えたんですよね。ブックポストにこう入れなかったらどうなってもらおうかっていうことを一生懸命こう考えて、そこで、いろんな登場人物を考えて、でそれを、まあ、おせっかいに言うやつがいて、うん、ダメだよそんなところに入れちゃう、であの次借りる人が借りれないじゃないのって、空いてる時間ではちゃんとそれともカウンターに持っていかなきゃダメだよっていうふうなことを言うやつがいたら面白いなと思ったんですよね。
ブックポストってあの開館してるときは閉めてるとこも多いですよね。
閉めてるとこもあるんですか。
はい、ありますあります。あの、うん、開館中は入れないようになってる。
なるほどなるほど、は
い、そういうとこ練馬区とかそうだ
ったと思います。あそうですか、はい、あの府中なんかは入れられるんですよ。で僕も府中では夜は10時まで空いてるわけです、はい、府中の図書館ね、中央図書館夜まで空いてるんで、ほとんどもうあのお休みは月曜日が時々月に何回かあるっていうぐらいでほとんど空いてるんですよ。だから普通にこう来る人がみんなそこで入れるんだけど、上まで行くのは大変だけど、でも行けばいいのになってずっと思ってたんですよね。なんでみんなここに入れちゃうんだろう、空いてるんだからさとかなんていうことを思ってたことは思ってたんです、ずっと。だそれが頭にあったんでもうダメだよみたいな感じで、そういうふうに思ってるのって結構大切なんだなと思うね。意地悪っぽく、もしかしたら足が悪くていけないかもしれない、ただエスカレーターはありますけど、かもしれない。だけど面倒くさいなっ て多分高校生だったりするからポンと入れちゃったりってるんですよ。それを見てうんとかつって、でもただそれは言えないわけですよね。おダメだちょっと上は空いてんだからね、上まで持ってかなきゃダメだよって自分で言うかっていうと言えない、言えないけれども、なんかそれそういう思いはあった。それがそういうところにこう出てきて、でこう行かせたらどうかなっていう思ったんです。
新機軸ですよね。
新機軸ですか。
妄想なんだけど自分じゃないっていう。
自分じゃないっていう。
自分じゃない
ですよ。ようやく自分じゃないのででき始めたっていう。最初はもう自分じゃないってできなくなっちゃって、なんか
でもさっきも話したんですけど、受け継げるじゃないですか。
あ、受け継げるね。受け継げる。結構ですなって言われちゃった。これだから説明をちゃんとしないと、うん、そのなんかいきなりそこ、あのあるそこから始まったりすると何なのっていう風に ね思っちゃうけど、あの話があってというと、その野ぐそ歴43年の人の話があるとか、そういうなんか素晴らしいその理念の持ち主なんですよっていうところをまず、
ふんどしも誰かに受け継いでもらって受け続けて
両方
あれに受け継いでもできる
できるという、それを聞くのが楽しみでしょうね。あ、俺の前にやってしまわられちゃったなって。あったらおかしいですよね。いやな、だからそれをあのまた、だから12時半から考え出したんですよ。
え、今日のですか。
今日の12時半から。
あ、そうですよね。
だからそうですね、行く3時ぐらいまでの間、1時間半ぐらいの間に考えたんですよ。であのただそれは2ページぐらいしか考えてない。その後の方、まあ、爽やかなっていうのはなかったので、イケメンの青年にしたんですよね。であの以前聞いてた時には、例えばあのタレントとかで誰が あのタイプなのとかって聞いて、なんか萬斎さんだとか言うから、じゃあそれが萬斎って聞いた時には、いろんなことがそのこの中にこの本の中に萬斎されてるとかとね、考えてこれでいこうとか、
ダジャレ聞いた、
ダジャレ聞いた、これでないとか思ったんですよ。思って、あ、これはいけるなと思ってたんですけど、それはちょっとやっぱりなんか個人の趣味をやっぱ言っちゃうっていうのはちょっとあれかなとか思って、やっぱそういうのは、そういうのじゃないところで勝負した方がいいかなとかいろいろ考えた時に、まあ、そのイケメンとしか書いてなかったんだけど、そのイケメンで、まあ、そういうのがある。でそれを、とある先生のお宅に行くっていうところが最初にあるから、これは事実なんですけど、そのついでに返しに行ってもらったんですけどね。でそのとある先生が目撃してるとしたらどうかとか、そういうふうに考えて、で目撃してて、いや、あのその本が好きなのか、いや僕も好きだったんだけどもとかつって、その話をずっとこの先生がし始めるとかっていう話も面白いかなと思ったんだけど、なんかあんまりこう続かなくって、その時に、このイケメンっていうところでどんなイケメンっていうふうにしようかなって時に、爽やかっていう言葉が思いついたんですよ。あ、これで、ね、あの今度ね、あのやんごとなき人と結婚される方、発表された方っていうことに、王子にしようっていうふうにもうね、こう繋がったんですよ。あ、でこれは京王線の電車の中でそれが繋がった。あ、これでいけるなと思って。でずっとそこからこう来て、ここに来てからずっとこう書いてて、
エピソード。手書きでしたもん。
手書きでね。
手書きだと思
う。手書きでずっとこう書いてて、やったんです、ね。
本当に書き下ろし的な。
書き下ろしも、もうさっきまで書いてたんだよね。さっきのさっきまで。ここ5時。50分ぐらいですかね。だからそうですね、ずっと書いてたんです。それでやっぱりそれを考えたときに、その人だっていうことと、なおかつ、その人を登場させるときには、まあ、よくね、あの皇族の方と会ったお会いしたのがなんかね、大学の討論会とかなんかそんなこと言ってたんで、あ、討論会に使えるなとか、そこでこの本を読んでたってことにしようと言って、でここであともう一つ思ったのは、あ、それが趣味なんだけれども、今後それはもう趣味って言えなくなっちゃうんだっていうことに一応したんですよね。これをまた思いついた時にね、あ、これはいいなって僕の中では思ったんですが、皆さんはどうでしたでしょうか。
恋愛感情と妄想っていうのは割といいじゃないですか、マッチングが。
なるほど、うん、そうですね。もうずっともうこれ、あ、これいけるなって、なんかもうなんかアドレナリンがこう出てくる
ですよ、ね、トランス状態、
トランス状態ですね。そんな状態でした。
そうですよね。じゃないと、活性化してる間に
こう活性化、そうです、ね、どんどんどんどん出てくるんです
。あ、電車とかはきっといいのかもしれない
ですね。電車いいですね。この間もやっぱ電車のところで、正直公爵士の話は、あ、これ昭恵夫人にしようって、もうそこでこう変えたわけなんですよね。ギリギリのところで、電車も、もう本当ギリギリ、もう
電車でギリギリ感がキーワードじ
ゃん。ギリギリは絶対必要なので、
ね、そうそうそう
そう、
そう
なんです、ね。
危険な賭けですけど、
危険な賭けなんです。
まあでも、まあでも最悪古典のね、うん、あれ、
まあそうなんですよね。でもね、もう今日は古典にをやるっていうあれじゃなかったですね。もうその用意もできてなかったっていうか、こうやったらボロボロで終わったなって感じでした。いつもやっぱ用意できてないんだよな。
いやでも一席目を聞いて、これメイン取りじゃないのかと思いました。これこの後どうすんだろう。
思いました。ちょっとやっぱ短かったですよね。やっぱね、両方とも短かったなと思って、もうちょっと何かあれなのかなとは思いました。
まあでも寄せサイズって意味ですね。
なるほど。
あんまりあのまま妄想長くなっても最高みたいになってっちゃうから、それはすごくバランスがいいなと思います。
なるほど。はい、あとだから、どこのあとどれだけその分からせるかっていうね、どこからどこら辺で分かってくるかっていうね、少しずつこう分かってくる、まず三鷹の大学っていうところをこうね、ちょっと振ってみたりもして、まあ、普通はそこではまだ来ないんですよ、ICU なんで、あ、普通は来ないと思うんですけど、そこでちょこちょこっとこう探りつつ大学の討論会、まあ、やんごとなきぐらいに言えればもうね、あれですけど、 なんですか駅、三鷹じゃなくて。あ、そうなんですか。なるほどなるほど。あ、それはいいこと聞きました。堺ですか。ああ、なんかあんま調べないで作る性格があるのでそれも直さなきゃいけないかなと。
クオリティは、ね、結構良かった
ですね。
そうですか。
前回の正直公爵と一緒に自信ネタが入るのはちょっと
自信ネタがね、
ね、うん、絶妙に
こう絶妙に入るというもしよろしければ
。ギリギリですけど絶好調ですよね最近ね。
え
ギリギリになってますけど絶好調ですよね最近。
あ、いいです
か。カクテルにしますか。
はい。
ありがとうございます。
悪酔いしちゃってます。
大丈夫です。
でしょうか。いやーどうなんでしょうね。いいかどうかちょっと分かんないんですよ。
ちょっと爆笑系になってきてる。
爆笑系になって。
いやでも必要だと
思う。本の返却、なんかさっき面白いこと言ってましたね、どなたか。
はい。
千早の、
前座はつらいよ。両天千早の恋。
ネーミングいいですね。
シリーズにしてください。
前座はつらいよ。
前座はつらいよ。両天千早の恋。シリーズ化できそうじゃないですか。
これいい名称ですね。こんなの全然ダメですよ。
なんか。なんか7作目ぐらいな感じですね。
7作目ぐらい。確かに。いいですね。これ。
次々に両手さんが恋をして失恋していくみたいな。
ブラックボードマーカーこれいいんですかね。僕は
そこにあるの大丈夫じゃない
ですか。全然はつらいよ。7両天千早の恋、
はい、いいですね。はい、1作目は両天入門がありました
。入門
がこれシリーズでいきます、ね、困った時には
シリーズか。
シリーズか。最終回は両点2つ目昇進。
あ
シリーズ化って書いてる。本人の許可取らないと。
いや、あの最初は前座入門。
前座入門。両点入門。
あ、両点入門ね。
この人で大丈夫なかしらって感動ですよね。
そう
です
。
でも悪い人じゃないしみたいな。安心だからみたいな。
なんで入ったかっていう、
ね、ネタ
それなんかスターウォーズ的にエピソード0の後にあるんだ。
最後の方に
そう
なかなかこれにならないという。
なる
ほど、こっちを聞きたいのになんてね。でもそっちの方から先にあるのなんですか。
でも演目書いて両手二門両角って書いたら誰が何やってんだか分からない。
分かんないです。確かにそうですね。
これね、これ演題にしたら、あの講談師の皆さんがびっくりしますよね。これなんだって。
だから他の人もしないから、
しない
できないから。
じゃあ講談師がしてから気がする。他の講談師は
聞いててびっくりするんですよね、うん、モニターで聞こえてますから、うん、あれなんつってね、
なんか言われてるよみたいな。楽屋で
これが正直講釈師やってる時はですね、あれ両角先生が主人公だよっていう、なんか金藤さんが言ってたっていう、ね、うん、聞きましたから、弟子からね。だからやっぱりそういう、っていう、普通そういう人があの主人公になってることはまずないの で、うん、であれっていうのはちょっとね、
今上野先生ならね、あるかもしれないですけどね。
なるほど、そうですね。
いい、これ素晴らしいですよ。
そうですかね。
素晴らしい、帝王の強みですね。
帝王の強みですね。
これあの両角さんがずっとあの一角さんとの話を昔から知ってるじゃないですか、
話を。
それを知ってるから、
はい、
あ、今度龍角さんこうなるんだみたいな。逆にね、あ、こうなのねっていうのがあるんで。
それでも龍角さんで、ね、一角さんの話とつなげると、うん、一 一門大河ドラマです。なるほど。サーガみたいな。田辺サーガみたいになってるみたいな。
すごい面白いですね。いいですね。出てきますね、いろいろ。
いやいやいやいや。これこそ集合地ってやつね。
こんなにあのなんか受けるとは思わなかった。もうやっぱもうあの受け方がやっぱ違うというか、あの講座かけた時はもう当然違うんですけど、はい、終わった後もずっと笑ってるというこの感じ、もう中入りになってるのに笑ってるというね。
だって本人が出てくるんですもん。多分講座開始に。
ああそっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、それでまた笑えるという。なるほどなるほど。
しかも聞いてるだろう本人。
ああね、まあ、どこまでちょっと聞いてたか今回は分かりませんけどね。
ちょっとね目線狭い
やっぱ失恋したからなみたいな。
あ失恋してるからね。死にがちで。
これがもうヒットし て,
ヒットして、
でも売れたら両店さんの売れてたみたいな。
そうですね。
両店さん仕事増えるといいですね。
まあ仕事増えるとこれでこれでこれで師匠のおかげみたいな。また感謝されるって。なんかなあまり面白いこと考えられないんだな。結構面白いこと考えますね。
いや十分面白いこと考えてるん
ですか。
だってそれがやっぱ最初ですから。
ああそこそこそこ。出てくるなと思って。あれ以上出てこないなと思いましたね。
それはやっぱり金曜日になって電車乗れば。
ああ金曜日で電車です。そこが必要です。
今終わっちゃったから。
終わっちゃったから。
安心しちゃって。全然全然なんかプレッシャーもかかってないから。もう席が空いたら座っちゃったよ。
座っちゃいますね。
ということで、はい、本の返却と、はい、当日の打ち上げの様子を編集してお届けしました。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、これタイトルは先生どうするんですか。
タイトルね、
はい、前座はつらいよ。
前座はつらいよでいきますかね。
本の返却がメインで、そのちっちゃくこのサブタイトルです。
サブタイトル、はい、はい、ツイッターで、はい、あの来ていただいてるお客さんの中でね、一、はいはい、人のお客さんは、はいはい、もうしっかりと前座はつらいよって書いてる人いましたよね。
自分で言ったのはあれなんですけど、書いてあったのはやっぱ本の返却で、僕は本の返却っていうツイートしたんですけど、はい、
でまあ本の返却カッコだったかもしれないけども、はい、前座はつらいよ両天地綾の声と、
はいはい、
でまた47っていうところまでね。そうそうそう、笑えますよね。あれ最初は小林さんが、
第7作ぐらい
みたいなことを言ってて、はいはい、でまああれは、トラさんが46ぐらいまで行ったから、はい、
48作ですね。
48作でしたっけ、はいはい、でまあそれぐらいまで行くような感じでとかって、はい、47とかなんかね、はい、そんなようなことを書いた、はい、あそこでまあ冗談で、ホワイトボードに書いたんだと思いますけど、はい、だと思いましたけど、それをなんかそのままこう、はい、ツイートで書いてくださったっていうね、はい、嬉しいですね。まああれ言った人しかわからないんだけれども、はいはい、なんか嬉しいなと思いましたね、
はい、まあ、あの今後は両天シリーズがもし、はい、ネタロスされるようでしたら、
はい、
また特別配信もしたいなと思いますが、
特別配信も、
はい、できれば会場でね、
まずは会場
で、ね、ご覧いただければ
と、あそうです、ね、
思っておりますので、
はい
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 はい、ということで、
はい、
また折を見て特別配信もしたいと思っております、
はい、ではどうぞよろしくお願いします、
はい、今後も楽しみにしております、
はい。